こんにちは。いよいよ7週目のスタートです。で、7週目に入ってきてもだんだんとこうテクニカルな話とか具体的な話とか専門的な話とかインターネットマーケティングビジネスの詳しい話っていうのに入ってきて、で、まあ、いろんな声をもらうんですね。毎日こうメールのやり取りをしたりとか Q&A でこう返したりしていて、で、すごいワクワクしてきましたとか、あ、やっと実務的な話になってきて嬉しいですとか、あの、宿題が本当に楽しみですっていう人が本当増えてきたんですね。で、とても嬉しいし、すごいいい気持ちになるんですけども、逆に、あの、ちょっと難しいです。わからない単語が増えましたとか、質問も、Q&A の質問も、やっぱり具体的な何かすごい数字の話だったりとかっていうのも増えてきて、あ、本当に楽しみにしてくれてる人とやっぱり不安を感じてる人が両方いるんだなっていうふうに感じています。で、今回ね、その7週目のビデオでお話しすることっていうのは、いろいろあるんですけども、一番最初に、たくさんこの継承で参加してくれてる人がいて、その中で、ちょっとこの部分が足りないのかな、このマインドセットというか、この信念というか、経営哲学というか、そういう部分がちょっと足りないなっていう感じるものが、いくつかあったんですね。で、その話をしていこうと思います。で、なんでかというと、今ワクワクしてるっていう人もいるし、こう不安だなっていう人もいて、で、どちらの人も最後まで、こう引っ張っていって、一緒に頑張っていって、そして成果を残してもらいたいというふうに思ってるんですね。で、稼いでもらいたいと思ってます。なので、まあ、ここでそういう話をして、みんな足りない部分をこう補いつつ、勉強しつつ、これから話していくさらに難しい話にもなるし、専門的な話をこう一緒に乗り越えていけるようなマインドセットを持ってもらいたいなっていうふうに思っています。そして、いよいよお待ちかねの究極のテスト方法を話します。で、今までね、情報ビジネスだけじゃなくて、まあ、いろんな副業とかいろんなビジネスをこうやってきて、失敗する、本当に8割とか9割の人っていうのは予測でこうスタートして、これは売れるんじゃないかなって予測でスタートして、そしてやっぱり売れなくて諦めていってしまう。で、その時には、すごい膨大なお金の損失とか、すごいもう体力的にも肉体的にもボロボロになって、で、やっぱりもう家族とかからももう批判されて、でもどうしてももうビジネスはやりたくないっていう風な状態で去っていく人が多いんですね。そのためにテストっていうのはもう一番重要になります。で、その、僕たちが考える、僕たちがそしてやってきたテストの最高の方法というのを今日お伝えしようと思っています。で、今後ですね、そのテストが終わった後どういう流れになるのか、まあ、ライバルのこの PPC を、ライバルのレターをこう PPC でアフィリエイトして、そしてそこでこう需要を確かめるっていうのはなんとなくこう今見えてきてると思うんですけども、まあそれが終わった後にこうどういう流れになって、実際にどういうところであなたにお金が入り始めるのかっていう全体像を話していきます。そして、それと同時に、実際にテストに出稿してもらいます。要は PPC に出稿して、ライバルの商材をアフィリエイトしてみて、そこで売れるか売れないかというのを判断してね、今5つの商材候補というのを一応絞ってると思うんですけども、それを完全に1つに絞って、そして、まあこれをね、どんどん商材を全力で出して作っていって、セールスレターを書いていってってやるんですけども、そのテストを実際にやってもらいます。それが今回7週目で話す内容になります。それではですね、まず最初に、初心者が情報商材で、売れる情報商材を作るために必要な最低条件というのがあるんですね。このラインを満たしてないと、ちょっともう商材として売れるか売れないかわからないぞっていう最低ラインというのがあるんですけども、その最低ラインをちょっとお話しようと思います。で、なんでね、こんな話をするのかっていうと、いろんなね、こういう商材がいいですか、こういう商材がいいですかっていうふうな質問をもらうんですね。で、僕自身、あなたが選んだ商材をテストしたわけじゃないんで、わからないです。わからないんですけども、今までほんとたくさんの商材を出してきた中で、なんとなく、あ、これはいけるかなとか、これはちょっと違うかなっていうのがあるんですね。で、これは違うかなって思った人の商材は、全部共通していて、これから話すその最低ラインっていうのを満たしてなかったんです。なので、ちょっと今ね、あなたが選んだ商材は、この最低ラインっていうのをこう満たしてるかどうかっていうのをちょっと考えてほしいんです。いいですか？情報商材、売れる情報商材を、こう、まあ、候補をね、絞るために、最低ラインっていうのを話します。で、それは、市場があるかどうかです。これちょっと書いてくださいね。市場があるかどうか。市場っていうのはマーケットって言いますよね。要は、あなたがこれから売ろうとしている商材が、市場として成り立っているかどうかっていうのが重要なんです。で、多くの人が、こう、これいいですか？これいいですか？って聞いてきても、まあ僕はその質問には直接は答えないんですね。答えないっていうのは、その分からないから、分からないことは答えられないので、いいですか？って言われても、まあそれはちょっとテストしてみないと分からないですっていうことしか言えないんですけども、まあちょっと怪しいなと思うものは、 この市場が全く出来上がっていないものをこう選んでるっていう可能性がすごく高いんですね。じゃあその市場が出来上がってるのはどういうことなのかっていうことになりますよね。市場って何なの？マーケットって何なの？っていうことになると思うんです。で、僕なりのこの市場の定義っていうのを話します。まあ、市場の定義っていうのは、要は僕が情報商材これ売ろうかな、売らないかなって悩んだときに、よし、これは売ろう。これは売れるんじゃないかなって決める、テストするときに決めるための最低条件です。で、市場とはですよ、見込み客、要は感情的に買う準備のできている見込み客が、実際に頭の中とか会話で言葉にしているかどうかっていうことが重要なんです。ちょっとややこしいと思うんですけども、見込み客が実際に頭の中で考えていたりとか、誰かとこう会話したりとか、まあ自分の中で対話したりとかもあるんですけども、何が会話として、言葉として成立しているかということなんです。で、それが多くの人が同じ言葉を使っているかどうか、多くの人が共通語を使っているかどうかなんです。でちょっとややこしいと思うので、こう、例えを出すんですけども、例えばじゃあ、ノートパソコンを例に出します。ノートパソコン。で、今ノートパソコンというのは当たり前だし、まあ多くの人が持ってるんですけれども、市場が確立されてますよね。ノートパソコン市場、ノートパソコンマーケットというのがありますよね。でもこれがまあ、何年か前かは知らないんですけども、本当にもう分厚い、でかいデスクトップしかみんな家になくて、で、家でパソコンやって、会社でパソコンやって、あ、出張があったらどうしよう、できない、電話して確かめる、どっか海外に出張に行く、できないっていう状態になってたと思うんです。でも今はこのノートパソコンというのがあるんですけども、そのない時代、ノートパソコンがなかった時代は、その、まあ、例えばね、こういう携帯型のパソコンがこう出てきたばっかりだった頃とかもそうなんですけど、そのみんな、ああ、なんか、持ち運びできるパソコンが欲しいな、うん、なんか軽くて便利なパソコンが欲しいな、家で、こう、家と会社で同じパソコンを使いたいな、とかっていうふうに、何かぼやーっと曖昧とした言葉で、みんなバラバラの言葉を使ったんですね。ノートパソコンとか、例えばモバイルパソコンとか、携帯用パソコンとかっていう、共通する言葉が出来上がってなかったんですね。で、僕はその市場として成り立つなって考えるのは、こういうふうにノートパソコンとかモバイルパソコンとか、携帯用パソコンとか、みんなが共通する言葉をこう使い出した時が、初めてこう市場として成り立ち始めて、そこのマーケットには、これは入っていいぞっていうふうに考えるんです。ね、まあ、それがもう、一般的にあまり多くの人に使われすぎてると、またちょっと市場が大きすぎて、またいろんなね、問題があったりするんですけども、まあ、最低でも、多くの人が、多くの、まあ、見込み客が感情的に買う準備のできている人たちが、同じ言葉を、同じキーワードをこう使い出しているかどうかっていうことなんです。例えば、もう一個他に例を出すと、例えば、犬のしつけってありますよね。犬のしつけっていうのが、こう、まあ、バーンっていうその言葉が確立されてなかった頃、スパッとしてなかった頃に、みんなは、ああ、うちのワンちゃんがいい子になったらな、うちのワンちゃんのトイレが、こう、もっと匂いがなくなったらな、ちゃんとトイレでしてくれたらな、吠えなくなったらな、っていうふうにみんなバラバラの言葉を使っていたんですけども、これらは全部、犬のしつけっていうことでまとまるなっていうことがこう分かって、まあ、どういうふうに流行ったか分かんないですよ。インターネットで流行ったり、テレビで流行ったり、雑誌で流行ったりとか、何かしつけするものがあるとは思うんですけども、そうなって、みんな、犬のしつけ、犬のしつけ、犬のしつけ、うちの犬のしつけをしたい、うちのワンちゃんのしつけをしたいとかっていうふうな共通する言葉を使い始めましたよね。これが市場っていうのが出来上がり始めてる最中だと思うんですね。今もう犬のしつけって言ったら当たり前ですよね。誰に言っても犬のしつけって言ったら、ああ、トイレのこと、吠えること、何々のことっていうのがこう、パッとイメージできますよね。いろんな悩みがこう合体して、こう、ある程度一つの形になったとき、共通する言葉をみんなが使い出したとき、で、その数が、やっぱ、ある程度、いるときに、それは、市場として始まると思うんですね。で、僕たちがそこに商品を提供して、初めてこう、ビジネスが成り立つっていうことになります。で、これで僕はその市場が、あ、出来上がってるな、よし、ある程度市場があるな、この市場は大きいな、小さいなっていうのを判断して、入ろう、入らないっていうのをまずテストする、テストしないっていうのをこう、決めるんですけども、今ね、たくさんこう、商材候補を出してもらいましたよね。多い人は1000個とか2000個とかっていう話を聞いてるんですけども、まあその、例えばね、1000個と2000個の中でも、何か、もやもやっとしてるものがあると思うんですね。で特に、人間関係に多いかもしれないんですけども、まあ、その、じゃあ、例えばあなたが昔、じゃ言いたいことをはっきり言えなかった、女性にも、まあ、男性にも上司にも、自分の言いたいことをはっきり言えなかった、とかっていう場合って、その、 みんなが共通した言葉っていうのは何か探すのってちょっと難しい気がしますよね。言いたいことをはっきり言う市場ってなんかちょっとピンとこないですよね。ある人によっては強気になる方法っていうかもしれないし、なんかちょっといろんな言葉をみんなが使いすぎてて、まだ市場が出来上がってないのかなっていう気がしますよね。でもまあ、僕がこの考える市場っていうのは、例えばそれは、ポジティブ思考とか、積極的になるとか、自信をつけるとかっていう言葉は、これ結構みんな共通して使いますよね。だからこれは自信か、まあちょっとね、いろんな、その、言いたいことを言うっていうことでも、まあいろんな種類があると思うので、どのマーケットに入るかっていうのは、わからないんですけども、まあ、自信をつけるマーケットとか、そのポジティブ思考っていうマーケットだったりとか、っていうふうなことがこう出てきますよね。だから僕は言いたいことをこう、ね、第一に言えるようになるっていうものは、ある程度市場として確立されているので、情報商材として候補に入れる最低ラインは突破してると思ってるんですね。そう。で、まあ、さっき言ったように、見込み客が感情的に、まあ、得たい結果があって、そしてそれを、共通する言葉で、みんなが同じような言葉を使っていることがこの市場だ。そしてそれが情報商材で候補に選ぶための最低条件だという話をしたんですけども、これがどういうことが起こるかっていうと、要は今までね、勉強してきたキーワードツールとかフェレットの検索結果に反映されるんです。要は言いたいことをはっきり言うっていうキーワードをこう入力したら100件とか200件かもしれないですけど、自信っていうと2万件、3万件とか、ポジティブ思考5万件とかっていう風に出ますよね。この時に初めて、あ、うん、市場ができてるな。よし、ここに行こう。行くわね。っていう風にこう決めていきます。それで、これから話すことはちょっと数字的な話になるんですけれども、まあ、ちょっとこれから話す話は目安として捉えてほしいんですね。あくまでその物差しの一つ、参考基準の一つとしてこう捉えてほしいので、あまりね、この数字数字しすぎると、本当にね、売れる商材を逃してしまったりとか、また間違った商材に入ってしまう可能性もあるので、あくまでこう目安として、まあ、ちょっとでもね、あなたの心配をこう取り除いてあげたいなと思ってこういう話をするんですけども、まあ、今までいろいろ商材を出してきて、そして今回ね、継承のためにこのテストをいろいろしたんですけれども、その中でこう、ちょっと気づいた法則というか、一つの市場の目安っていうのがあります。つまり僕たちが、この市場は入っていいのかな、悪いのかなっていうのを判断するための、まあ、一つの材料になるものがあります。で、まあ、ちょっとしつこいように言うんですけども、この数字が全てじゃないです。本当に数字っていうのは、もうね、人間なんで相手は、本当にね、すぐに変わってしまうし。で、なんかその数字が全てだと思ってしまうと、その数字でこう削除してしまったりするので、本当に目安として捉えてほしいということだけはこの覚えてください。で、僕がその市場をこう判断するときに、まず3つに分けるんですね。でも単純に、ビッグマーケット、ミドルマーケット、スモールマーケット。まあ、もっと簡単に言うと、大中小です。大きい市場、中ぐらいの市場、小さい市場。っていうふうに分けます。で、これをこれ大きい市場なのかな、小さい市場なのかな、とかっていうふうに判断するときに、基本的にまず、フェレットの話しましたよね。フェレットっていう、検索ツールを使って、こう、どれぐらいの検索数があるのかっていうのを調べます。で、例えば、そのフェレットでこう入力したときに、市場キーワード。市場キーワードっていうのは、まあ、今日初めて聞いた言葉だと思うんですけども、ダイエットとか英会話とか、まあ、釣りとか、ボーリングとか、ソロとか、字とか、そういうもう直接的な市場として確立されている単一のキーワードですね。今まであなたがこの探してくれたような、その絞られた複合キーワードじゃなくて、単一の、こうバーンと一文字で言ったらみんなが、ああ、それねっていう感じでわかるような単一のキーワードをこうフェレットに入力したときに、いろんなね、数字が出てくると思うんですけども、10万件以上、10万件とか20万件とか30万件とか50万件とか60万件とかあるものは、ビッグマーケット、大きい市場っていうふうに捉えます。で、それが、その、5万件だった場合は、ミドル、中ぐらいの、規模だな、中ぐらいの市場だなっていうふうに判断します。で、これがまあ、5000件とか1万件とかっていう場合は、スモールキーワード、小さいその市場だなっていうふうに判断するんですね。で、これ、あくまでフェレット使ってるので、まあ、そのフェレットさんっていうのはね、素晴らしいあれなんですけども、結局2007年までのヤフーさんのデータを元にして、エキサイトさんとかいろんなところのこのデータをこう足して、自分独自の変数をかけて、そしてそれでああいう数字を出してるんですね。だからすごく、ちょっと曖昧な部分もあるとは思います。完璧ではないと思います。で、なんで2007年までのヤフーさんかっていうと、2007年までヤフーさんがその、 で、一般の人にも公開してたんですね。これはこれぐらいの検索数がありますよって、Google のキーワードツールのようにこう公表してたので、そのデータがこう元になっているので、やっぱり古い部分もあると思うし、新しい部分はもしかしたら弱いかもしれないですね。それはもう僕がフェレットさんじゃないでわからないんですけども、だからそういう意味で、この数字にこう頼りすぎてほしくないんですけども、まあ、10万件以上がビッグ、5万件以上がこのミドル。で、5000件から1万件ぐらいのものが、まあこうスモールっていう風な感じで大体捉えています。で、まあこれが売上に直すとどれぐらいになるのかなっていう風にこういろいろね、今までのランキングを見たりとかテストしてこう判断してきたんですけども、売上で言うと、そのビッグマーケット、一番大きいマーケットっていうのは、それこそ億単位です。一回売って本当に、まあね、継承ブログで最初の方に話したと思うんですけども、本当に何億円貯金してこう引退してしまったりした人もいるし、本当にね、億単位のお金がこう入ってきて、億単位のこのまあ貯金をしたりとかするようなチャンスがあるのがやっぱりビッグマーケットです。それだけたくさんの人がいる。マーケットっていうのはたくさん見込み客がいるということですよね。だから、それぐらいのこの売り上げがこう上がる可能性がある、すごくまあ魅力的な市場ではあります。で、例えばその中規模マーケット、ミドルマーケットっていうのは、まあ大体情報、商材、情報ビジネスのこの売り上げで言うと、まあ、毎月、まあ、500万円から、こう、まあ、500万円もいかない場合もありますね。200万円から、まあ、1000万円とか、まあ、それぐらいがこう、ずっと入って、毎月入ってくる。で、まあ、結構長期的に続くものが大きいです。大規模と比べて、まあ、やっぱりライバルが少なかったりとか、この敵が少なかったりするので、長期的に、まあ、200万円からこう、1000万円がこう、ずっと入ってくるような感覚があります。で、小規模マーケットっていうのは、今僕たちが目指しているところなんですけども、まず毎月40万円を稼ぐサイトとか、まあ40万円から100万円とか、まあ100万、200万円ぐらいまでまあ小規模って呼ぶのかなっていう感じがするんですけど、まあそういうような売り上げが平均してですよ。あくまで平均してというか、まあ統計的に見て、こうあるかなというふうに思っています。で、例えばじゃあビッグマーケットってのはどういうことかっていうと、まあ簡単に言うと、さっき言ったその市場キーワードですよね。市場キーワードが、例えばダイエット、とか、英会話とか、例えば、アフィリエイトとかもそうかもしれないですね。で、あとは、まあ、例えば、犬のしつけ、ガン、記憶術、バストアップとか、ここら辺っていうのは、やっぱりビッグなマーケットっていうふうに捉えていいと思います。これが、ま、ビッグマーケットの、その、市場名、市場キーワードっていうことですね。で、逆に、ミドルキーワード、中ぐらいのこのキーワードっていうのは、例えば、脇がとかそうですね。脇がとか、韓国語とか、筋トレもそうかもしれないですね。筋トレもまあ中規模ぐらいだと思うんですけども、あとは、例えば、早漏もそうだと思うし、ケアマネージャーとかっていう、まあ、資格の名前とかがある、その資格をまあ、取る方法とかもそうなんですけど、ケアマネージャーとか、あとは、不妊治療とかですね。不妊治療の不妊っていうのも、市場名ですね。他には、復縁もそうだし、視力回復、目の視力とか視力回復っていうのも市場キーワード。この辺が、まあ、ミドルキーワードかなっていうふうに思っています。で、逆にその、まあ、僕たちが目指しているところ、もう少し小さい範囲で言うと、まあ、ちょっとね、小さいかどうかっていうのはわからないんですけども、まあ、ボーリングとか、ビリヤードとか、ダーツとかっていう、こう、趣味系のものとか、そういうのがこう小さい。あとはまあ、肉体的なもので言うと、字ですよね。お尻の字とか、ああいうものがこう、小さい、こう、スモールな市場かなっていうふうに思ってます。で、僕たちはこのスモールな市場をまず狙っていくんですね。で、なんでまずここを狙うのかっていう話をします。で、いや、俺はもう、ね、20億円稼いで引退したいんだとか、10億円稼いで引退したいんだ、3億円の貯金がしたいんだっていう気持ちがあるかもしれないんですけども、大きいマーケットは大きいマーケットなりに、いろんな問題があるんです。中規模は中規模でいろんな問題があって、小規模は小規模でいろんな問題があるんですけども、少ないお金で短期間でこう稼ぎ、そんで、後でこう、まあ、どんどん稼いでいけばいいんで、そういうことをするためには、スモール、まあ、ニッチとも言うんですけども、そういう部分をスモールな市場に入っていって、僕たちは稼いでいく必要があるんですね。で、まあ、もう一つその、ビッグかミドルかスモールかっていうのをこう判断するときに、こう、まあ、決め手になりやすいというか、これも目安の一つになりやすいのが、ここで、ま、出てくるメインキーワードです。メインキーワードっていうのは、要は、感情的に買う準備のできた見込み客が、こう、検索しそうなキーワード、僕たちの商材を買ってくれそうな、見込み客が、実際に本当に入力しそうなキーワードっていうことですね。この、 メインキーワードっていうのがこちらになります。例えば、じゃあ、フェレットさんとかでこう見たときに、例えば、バストアップって、まあ、すごいずっと売れてる大きい市場なんですけども、バストアップヒアルロン酸。まあ、どういう意味だか僕もよくわからないんですけども、まあ、そのヒアルロン酸でなんかどうにかバストアップをする方法だと思うんですけども、とかっていうのがこのメインキーワードですよね。さっきのバストアップっていうのは市場キーワード。それに対して、バストアップスペースヒアルロン酸っていうのはメインキーワードになりますよね。絞られた見込み客が検索しそうなキーワードで、その中でも最も検索数が多いものがメインキーワードなんで、ありますよね。で、こういうそのメインキーワードのその検索数っていうのがまた少し目安になるんですけれども、メインキーワードがそのビッグキーワードだったら、例えばさっき言ったように市場キーワードが10万件以上で、なおかつメインキーワードが、まあ、2位のこのキーワードが、2位というかな、まあ、正確には2位じゃないんですけども、まあ、絞られた見込み客が検索しそうなキーワードでは1位ですよね。のものが2万件以上。市場キーワードが10万件で、メインキーワードが2万件以上。だったらこれがビッグかなっていうふうに思うんです。大体まあ今までのね、法則で当てはめてくると、まあこの辺だったらちょっとビッグな市場だなっていうふうに思います。で、あとはその、ミドルキーワード、あ、ミドルマーケットですね。ミドルマーケットだったら、それが大体1万件ぐらいっていう感じですね。さっき言ったね、市場キーワードが5万件で、メインキーワードが1万件ぐらい。もう本当にバラバラですよ。すごいズレがあるし、これが完璧じゃないんですけど、目安として、これぐらいがミドルキーワードって呼べる。で、スモールキーワードっていうのは、まあ、5000件から1万件が市場キーワードで、それに対してメインキーワードっていうのが、まあ、5000件とか、まあ、2000件とか3000件とか、そこら辺ですね。が、こうスモールだっていうふうに思うんですね。で、メインキーワードについて、これ、俺が選んだの本当にメインキーワードかなって悩んでる人も多かったと思うので、ちょっとお話しするんですけども、さっき言ったように、バストアップっていう市場の中のバストアップヒアルロンさんとか、例えば、まあ、ダイエット、バナナ、とかもそうですね。ダイエット市場の中でも、まあ、バナナでこう、ダイエットしたいぞって思ってる人とか、まあ、こういうふうに絞られた商材を買ってくれそうな、実際にお金を払って買う準備のできた人が検索しそうなキーワードがメインキーワードです。例えば、アフィリエイト稼ぐっていうのもそうですよね。アフィリエイト稼ぐとか、治療脇がとか、脇が治療でもいいんですけども、脇が治療とか、まあ、早漏克服。とかもそうだし、あとは、まあ、筋トレメニューとかもそうですよね。まあ、こういうものがメインキーワードになります。で、これね、今メインキーワードをこう、探してて、あ、ちょっと俺違うなと思ったら、もう一回このメインキーワードを探してみてもらいたいんですね。要は、見込み客が検索しそうなキーワード。見込み客、本当に買う準備のできた見込み客が検索しそうなキーワードがメインキーワードということになります。で、この数字が、一つのこのボーダーラインというかね、目安になって、まあ、ね、ちょっともし迷ったときは、うん、あ、村上さんが言ったあの数字に当てはまってるかな、あ、大体この辺にいるな、これはちょっとビッグだな、ミドルだな、スモールだなというふうに分けてほしいんです。それでさっきそのビッグ、ミドル、スモールで、まあ、大中小でもいいんです、何でも呼び方はいいんですけども、まあそれぞれそのメリットデメリットがあると思ったんですけども、僕は基本的にはビッグマーケットには入りません。入ってもミドルマーケットまでです。そうで、それがなんでかっていうと、ビッグマーケットっていうのはさっきのこのキーワードをこうちょっと思い出してほしいんですけども、強い大企業がライバルにいるんですね。本当にかなり強い大企業がいるんです。まあ英会話とかもそうですよね。イーオンとか、なんかよくわからないですけど、そういう、その、スクールがあったりとか、その情報企業家って言われてる、まあ、僕たちみたいな人たちじゃない大企業とか、本当に資産を持った人たちがライバルにいるので、まあ、いろんなところでその、広告とかフォローとか、カスタマーセンターとかで、どうしても追いつけない部分があるんですね。で、やっぱりその大企業も研究しまくってるんで、その僕たちはその満たされてない感情っていうのをこう探していって、そこをこう満たしてあげるんですけども、その隙がやっぱり少ないんですね。で、広告費もやっぱり高い。広告を出す場所も少ない。出たらすぐに潰される。で、ストレスも多いとかっていうのがあって、僕はビッグはもう基本的に入らないっていうふうに決めてます。それよりもストレスのないところで、で、パッションなる商材を楽しくやりたいなっていうタイプなので、まあね、ビッグに入りたいっていう人は、もう強引にやめなさいっていう、止めはしないんですけども、僕は入らないです、基本的に。で、ミドルマーケットっていうのは、基本的に狙い目です。なぜなら、稼げる金額も大きいんです。なんだかんだって言いながらも、2000万、1000万円、2000万円っていうのは、こう、毎月入ってきて、それが長期的に1年、2年と続くっていう、確率がかなり高いので、 ここら辺はすごい狙い目なんですけども、この、ここもこれで、意外とそのやっぱり情報企業家のライバルが強いんですね。つまり僕たちよりもっていうか、まだ軽症で情報ビジネスを初めてやり始めたっていう人よりも、やっぱりもうかなり勉強して、本当もう僕たちの何倍もお金も使ってね、20万円、30万円、40万円、50万円、本当100万円、200万円使ってる人たちが、こう入っていってるキーワードなんですね。で、彼らはチームがいるんですね、基本的に。チームがいる人が多いです。エージェントがいて、その有名な先生とタイアップしてくれたりとか、そのカスタマーセンターがいたりとか、専門のその商材を作る部隊がいたりとか、あの、フォローメールを書く人がいたりとか、コピーライターがいたりとか、全部一人でやって、ミドルでこう勝ち残ってる人っていうのはなかなか少ないんですね。ミドルに入ってこのチームを増やしていったりとかする人はいるんですけども、こういうふうに、ちょっと初心者には、やっぱ敷居が高い。うん。で、やっぱり、情報企業家に、こう、やっぱり、あ、いいぞと思ったら、こう、狙われて、こう、食い潰されてしまう可能性も高いので、ミドルも、正直、初心者向きではないです。で、僕たちが狙うのは、スモールなんですよ。スモールで、まず最初の、ほんと10万円、20万円、30万円、40万円、50万円っていうのを、こう、稼いで、それをね、こう大きくするのは簡単だっていう話をしましたよね。集まってお客さんに聞けばいいだけだから、欲しいものを。そう。でも、だね、最初から欲張って、ミドルだ、ビッグだって、こう、あんまり入りすぎると、辛いことになってしまって、結局、商材を出せないで終わってしまったり、広告費にビビって出せなくて終わってしまったりということがかなり多いんで、僕たちが目指すのはスモールなんですね。そう、スモールで、まず入っていって、最初の一歩をこう踏み出して、稼いでいかなくちゃいけないんです。で、スモールのいいところは、真似をすれば、簡単にすごい売り上げが上がったりとか、すごいお客さんに価値を与えて満足してもらうことができるんですね。なんでかっていうと、ビッグマーケット、ミドルマーケットっていうのは、いろんなライバルが戦ってるんで、サービスを向上したりとか、いろんなアイデアを出したりとか、いろんなシステムを組んだりとかしてるんです。そう、だから、彼らの真似をちょっとするだけで、圧倒的に他のライバルに差をつけることができるんですね。やっぱりよーく大ビッグマーケットの人たちを研究してれば、あ、これいいアイデアだなとかっていうのがすぐわかるんですね。あんまり自分の頭を使って考えなくても、パッとアイデアが出て、あ、こういうシステムを追加してみよう。あ、詳細にこの部分を追加したらいいんじゃないかなとかっていうのが簡単に見えるんです。かなり有利なんですね、スモールに入ると。でなおかつ、やっぱりその、商材が作りやすいっていうのがあります。やっぱりその、ね、大企業のこの派手な広告、派手なホームページ、すごい商材、すごい先生とかっていうよりも、まあ、スモールなので、そのライバルもね、普通の人が出してたりとか、個人が出してたりとか、もしくは出してなかったりとかする場合もあるので、まあ、比較的、その、あんまり気合を入れた、お金をかけない商材で、お客さんに満足して価値を与えることができるんです。で、ね、僕たち情報企業家っていうのは、お客さんの満たされてない感情を満たすことが一番の仕事なんですね。満たされてない感情をこう満たして、そしてそれで一番価値を感じてもらうのが仕事なんですけども、その満たされてない感情が多いんですね。つまり大企業みたいにフォローもないし、何かいろんなね、システムもないし、いろんなサービスツールも用意されてないから、やっぱりね、いろいろフラストレーションが溜まってイライラしてるんですね。そこにこうちょっとやってあげるだけで、本当にすごい商材っていうのができるんですね。僕たちはこうスモールを最初に狙っていくべきだし、今回この継承ではスモールを狙っていってほしいと思ってます。でね、今今日の話を聞いて、あ、ちょっと俺ビッグに入りすぎてたなぁ。あ、ちょっとその、ちょっとミドルに行き過ぎてたなとかっていう人は、もう少しね、ちょっと下げてみて、商材候補を絞り出してみてください。でビッグでテストしても、広告費がすごいかかったりして、結局もったいないことになってしまうので、最初の時点でこのスモールっていうのをちょっと判断してください。で、こんなね、フェレットの数字を使わなくても、大体わかると思うんですよね。今聞いた話で、あ、犬のしつけ英会話ダイエットはビッグなのかとか、あ、今のこれぐらいがその中規模なのか、早漏とかは中クラスなのかとかっていう、なんとなくわかりますよね。直感でもわかるし、ちょっとその情報商材インフォトップさんのランキングを見てみたりとか、そのインフォカーさんのランキングを見てみたりとか、そのそういうちょっと情報企業を知ってる人に話を聞いてみて、過去の売れ筋を聞いてみたりしたら、あ、なるほどねっていうのがわかると思うんですね。そうすると自分の商材をこうパッと出した時に、あ、ね、これはそうだな、うん、ちょっとミドルかな、うん、ミドルと小の間かなとかっていうのが見えてきますよね。そう、そうやってまあちょっと直感的にも、まあ、数字を参考にしながらでも判断してほしいんです。で、ちょっと大事なのが、さっきも言ったように、その、市場が出来上がってない商材っていうのは僕たちは入ると、ちょっと、難しいんですね。で、この時に、あ、俺が考えてるのはなんか、検索数が少ないからダメだなって考えてる人がいるかもしれないんですけども、多くの人が間違ってるのが、キーワードがちょっと間違ってる場合があるんですね。例えば、リーダーシップとチームマネジメントっていう、同じようなものですよね。 ちょっとよくわからない。同じようなものだと思うんですけども、それがチームマネジメントだったら、もしかしたら月に1000件で、リーダーシップだったら月に1万件かもしれないですよね。でも、もう本当にね、昔からチームマネジメントっていう言葉を使い続けた人は、リーダーシップっていうものがパッと出てこないんですね。で、俺はチームマネジメント市場に入るぞっていうふうに判断してしまうんですけども、これは同じで、その中でもちゃんと検索数が多くて、多くの人が共通して使っている言葉を、市場をね、市場キーワードとして選ぶ必要があるということです。ここずれると本当にビッグだか小だか、あのね、緑だかも全然わからなくなってしまって、あ、これ、欄外だなと思ってやめてしまう場合があるので、それをちょっと気をつけてください。だからもうほんとしつこいようにキーワードリストの作成の話をして、で、キーワード、メインキーワードを探してくれっていう話をしたんです。それ、ちょっと、注意点なので、一つ、本当に強く覚えるようにしてください。それで、今回今話しているテーマっていうのが、初心者が、情報ビジネスの初心者が、こう、入るべきマーケット、入るべき、売るべき商材なのかなっていうのをこう決めるときの最低ラインの話ですね。今言ったように、こう、市場が出来上がっていて、しかもスモールっていう話をしました。で、もう一つあるんですね。で、もう一つは、これがライバルがいるかどうかなんです。で、これね、共通するんですけども、ライバルがいるイコール、やっぱりある程度市場が出来上がってるっていうことの目安になるので、ライバルがいないっていうことは、ちょっと市場が出来上がってない可能性があるんですね。なので、ライバルがいるっていうのを一つの目安にしてほしいんです。で、本当に僕たち、ね、以上にね、本当に僕も情報ビジネスをここまで学ぶまでに、ちょっといくら使ったかわかんないんですけど、まあ、2、3000万使ってて、伊勢さんはもっと使ってるんですね。そう、それほどメンターに払ったりとか、いろんなセミナーに出たり、教材を買って勉強して、やっと今があるんです。だからね、僕たちがすごいその、売り上げが上がって貯金があるんですかってのはそんなにないんですね。そう、だからそれだけ勉強に投資して、で、まあ、もっとね、遅い、もっともっともしかしたら1年後とか2年後とかになるかもしれないですけども、まあその時に本当に知識を蓄えて、で、安定した財産っていうのをこう得られてるだろうなっていうふうにこう、まあ実感はしてるんですけども、それと同じように、たくさんの人が継承以外のプログラムで何十万円、何百万円かけて勉強してるんですね。で、リサーチして、セールスレターを書いて、商材を書いてっていういろんなことをやってるんです。だから、僕たちはそのライバルがいるのかな、いないのかなっていうのを判断するだけで、その多くの人が何百万円払って勉強して、で、リサーチして選んだ商材がこう分かるわけですよね。あ、そうなんだ、これは選んでる人がいる。うん、イコール市場があるな。あ、これは売れる商材の候補として入れていいなっていうことが一つの目安になるんですね。だ今回、今最初に話したのは、まずその市場があって、小さいスモールキーワードを選んで、そしてライバルがいるっていうのをこう一つの目安に、最低ラインというか、目安にするようにしてください。